皆さんこんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。この番組では映画業界の方やエンターテインメント業界でお仕事されている方をお招きして裏側をお聞きしたり、海外で生活をされていた方やお仕事されていた方をお招きしてそのお話をゆるっと聞いたりしている番組です。本日はエンターテインメント業界でお仕事をされていた方、詳しい方にゲストで来ていただいています。では早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。佐々木千さんです。
どうも佐々木千です。
もうちょっと声張っていただいていいですか。
どうも佐々木千です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで今日はエンターテインメント業界では言っちゃったんですけど、うん、多分一番日本人でも馴染みがない古典芸能に関してお話をして、なんか聞いていければいいかなって思ってます。ざっくりこの客観的にね、古典芸能って言われた時にどういう想像のされ方をするか、想像つく、なんか変な日本語になっちゃったけど、
どうなんだろう。でも私もともと日本の文化とか好きやから、
うん、
なんか一般の人が思い浮かべるのとはまた違ってるのかもしれへんけど、
うん、
でもやっぱ伝統芸能って聞くと、
うん、
何ちょっと古臭くて堅苦しいみたいなイメージは確かに子供の時持ってたかもしれへんな。
とっつきにくいよ
ね。うん、難しそうとかちょっと敷居が高いみたいなイメージはあったかも。
確かにある、
うん、
私も大学で古典芸能研究会に入ってはいたけど、うんうん、入ってから知ることもいっぱいあったし、
うん、
入るまではぼんやりしてた、
うんうん
う
ん、
もう私の中で古典芸能って言われたら能狂言歌舞伎ぐらいしか出てこんかったの、
うん、
大阪出身やのに文楽ってパッて出てこんくて、
あ確かにね、
うん、ただ なんやろう、人形劇やん、
うん、
文楽って言ってしまったら、
うん、
なんか古典なのかって言われたらあんまピンとこんかった、
うん、
ということを踏まえて古典って、うん、そもそも何を指すとかっていう定義はあるんかな。
そう、私もなんか今回そんな感じで呼ばれるってなって、うん、でもなんかさっき詳しい人みたいな言われたんですけど、うん、全然詳しくなくてただのファンみたいな、今はもうただのファンという立場で生きてるんで、ね、
うん、
ちょっと調べてみたんですけど、
うん、
古典芸能とは、
うん、
日本で近世以前に創始され、
うん、
現在も伝承、うん、実演されている芸能のことらしくて、でまあ、なんか例として挙げられてたのが、
うん、
雅楽、
うん、
能、
うん、
狂言、
うん、
歌舞伎、文楽、
うん、
日本舞踊、
うん、
邦楽、
邦楽、
落語、
うん、
講談など。
なるほどね、幅広いね意外と、
うん、なんかパッと思い浮かぶのよりもなんか調べてみたら確かにあるあるみたいな、
うん、確かに言われたら納得する、
うん、感じです
かな、
うん、
なるほどね。ちなみにこの近世以前って、近世ってさ、
うん、
1600人ぐらい、
ごめんそこまで調べてなかったからちょっと今
割とこの古典芸能と言いつつも、
うん、
一番古いの何って言われたら全然ピンとこうへんし、
うん、
かといって多分戦国時代に生まれてたのかって言われた、なんか怪しい気がせんでもないよなって。
うん、
な歌舞伎の歴史調べた時に初めはちゃんと女性も演じてたけど、
うんうん、
なんかいかがわしい感じになるから女性はやめとこうってなって、
うんうんうん、
じゃあ男性だけでやろうってなった時、男性でも見目麗しい人はまあそういういかがわしい感じになるから、うんうん、とりあえずおっさん入れとこうってそうそうやろう歌舞伎歌舞伎やみたいな、
うんうん、
なんかその経緯を考えた時に多分戦国っぽいなっていうのもあるけど、
うんうん、
近世って言ったら割と最近よね、近代よりも後よねきっと。だから1600、1700ぐらい、
どうなんかな、だから以前にっていうことやから、だいたいまあ江戸時代ぐらいまでに
成立した
もののことを古典芸能と今は呼んでいるんじゃなかろうかと。
なるほど、
思いますが、
じゃあまずなんか一個一個、
うん、
これは何みたいな、多分こんなに雅楽のとか文楽とか言われてもはてみたいな、うん、違いは何みたいな、
ね、
レベルやと思うから一個一個なんかざっくり聞いていければいいかなと思うけど、う、ね、まずこれ私も馴染みがない雅楽、
うん、 私も雅楽は結構好きな方だと思うんですけど、うん、そんな詳しくはないんですが、
うん、
なんかだからちゃんと調べたんですけど、
う
ん、
ありがとうございます
なんか雅楽は、
うん、
なんか古代の中国で、
うん、
なんか始まったというか、
うん、
古代の中国のなんか貴族の人たちが楽しんでたような宮廷の儀式とかでも使われてたような音楽とか舞がなんか朝鮮半島とかにも伝わったりして、だから大陸の方から日本に入ってきて、奈良時代とか平安時代にこう入ってきたようなものらしくて、だからすっごい昔からあって、でなんか独自に日本でこう進化を遂げていったりして、日本でもまあ、宮廷とか、
うん、
あとはお寺とかでも
なんか仏教系のイメージはあるよね、うんうん、ちょっと
何やろう、
あとパッて雅楽って言われて出てきた、うん、女子十二楽部、
えそれはちょっとまた違うんじゃないかな、
違うか、ジャンル違うんや、
うん、
もうごっちゃになってる。
なんか雅楽といえばなんか独特な楽器があって、
なんかシュイーン
ってやつやね、ショーとか、
うん、
あるんですけど、
それどっから音出てんのみたいな楽器やんな、
うん、なんか笙は、まあ、一人で吹く楽器なんやけど、
うん、
なんかパイプオルガンみたいな感じで、
あ
すごいなんか豊かな響きがあって、
うん、
なんか私は笙、うん、の音を聞くとすごい宇宙を感じるというか、
うん、分からんでも
ない、うん、すごいなんかもうあれ以外他にない音の響きだと思う、
うん、
で今も神社とか、
うん、
なんだろう、お寺とかで実際に見ることができるし、
うん、
音楽だけじゃなくてそれに合わせて舞を舞ったりする舞楽っていうのも、
うん、
まあ、見ることができる。
これってさ、今パッて言われて思ったけど、神楽とかで演奏されるのもこの雅楽なのかな、
うんうん、雅楽だと思う、
まあ、なんか今パッて言っちゃったけど神楽って何やねんみたいな話になるとちょっと困るんやけど、
そうや、ね、
そのなんか神様の前で捧げる舞みたいなイメージ、
うんうん、巫女さんとかが待ってるような、そうそう、うん、多分
主に神社とかで催される、
うんうん、そうですね、な多分とかを多用してるけど、うん、
そう私もぼんやりしてるけど、
うん、でも多分広い意味ではそうだと思います。
その時に確かに流れてるイメージはある、うん、これ楽譜あるみたいな音楽やな、
うん、そういわゆるピアノとかそういうのとは全然違ったような、うん、
想像もちょっとつかないようなものではあるかもしれない、雅楽ってね、うん、
ぜひ聞いてみていただきたい、
うん、割と関西でなんか聞けるのかこれ、
うん、そうやね、
三重県の伊勢神宮、
あそうやね、私が行ったことあるところをちょっと紙にも書き出してみたんですけど、うん、私が実際に見たのは三重県の伊勢神宮で春とな、
うん、
秋にやってる神楽祭、
うんうん、
あとは大阪、うん、大阪にある四天王寺っていうお寺があるんですけど、そこであの聖徳太子の命日に行われてるすごい大きな法要で清涼会っていう奉納があるんですけど、うん、その時はほんま一日中雅楽の、うん、雅楽とか踊りもなんかもう演奏がずっと続いて、ほんまにタイムスリップしたみたいな。
全然知らんかった、大阪やのに、
うん、ぜひ一回行ってみてほしい、
うん、無料で見れるんやったらね、気軽に行けそうな気がするよね、
うんうんうんうん、
そのハンドルもなく、
そう、あと関東とかだったらやっぱりあの皇室の宮内庁になんか、
そっか、
雅楽を担当する部署があって、その人たちの演奏が聞けるタイミングがあるみたい、う
ん、あの即位式、
うんうん、
天皇陛下の、
うん、
の時にも流れてたよね、確か
流れてたかな、
私もなんかちゃんと意識して聞いてはいない
けど、私も装束に目が釘付けだったからあんまり
歩きにくそうとか
で思えてないけど、
でもなんかあったような気がするな、うん、うん、なるほど、
うん、
じゃあもうなんかサクサクいきます、
そうですね、
のってさ、うん、もう面がさ有名すぎるやん、能面っていう、
うんうん
うん、怖い、
確かに能面のような表情とかって
なんかあれでも一般的に美人ってされる表情なん、表情っていうか面なのね、きっと美人の女性の象徴、
ね、うん、多分ね、
うん、
ちょっと能はあんまり詳しくなくて、
私も
そうですよ、こんなことを言ったら能をやられてる方に怒られそうなんですけど、全然詳しくなくて、うん、調べたところによると、
うん、
なんか能と狂言のルーツは8世紀頃に中国大陸から、うん、なんかやってきた山岳っていう芸能に由来してて、うん、 なんか室町時代に今の形になったらしくて、
うんうん、足利義満さんね、
そうそうそう、がすごいだから武家とかにこう支援されてどんどんこう発展していったような芸能、
うん
うん、ですね。
そっか、まあ、武家と言いつつも義満さんの時って金閣寺とかやから結構公家寄りの華やかな文化が注目されてた時代ではある気が
する、ね、うんうん、そうやね、やっぱその戦の生臭さからこう脱却しようとして雅なことを、
うん、やろかみたいな、うん、
やろかみたいな感じだったんですかね、
うん、このさ能面と一緒にある般若の面ってあるやん、
うんうん、
あの般若も能で使われるやつなんやっけ。
使われると思う。
般若ってさ、
うん、
あれ怒ってるのか悲しんでるのかなんか喜んでるのかよくわからん全部の表情が混ざってるような顔してない？
うん、してる。
あ、絶妙よね。
うん、すごいなんか角度によってすごい見え方が変わるから、うん、
影によってね
面白いよね、
うん
うん、
でもあの綺麗な能面と、
うんうん、
その反対にある般若の面、
うんうん、
が両方出てくる演目ってなんかすごい人間臭いね。
うん、そうやね、どっちもあるもんね、うん、人間の中に、
まあ、紙一重だな、
うん、
なんかそれがある意味でこの室町時代、
うんうん、
三代将軍の時の時代を表現してるのかもしれへん、
うん、
なってふと今の話聞いてて思った。観阿弥世阿弥ってさ割とよく聞くね。
なんかこの親子なんですけど、
うん、
この親子がほんまに今のスタイルにしたらしい。もうなんかもう詳しくないからちょっと脳はさらっといきたいな。
はい、次行こう。狂言、
なんか狂言もほんまなんか脳と同じ感じで、なんか脳舞台っていう 空間で上演されるんですけど、
これ猿楽から来てるよね
確か。そう、どっちもそうなんやけど、なんか狂言の方がこう中世の庶民の日常生活を題材にしたような
コメディね。
うん、だから結構今見ても、
うんうん、
そう、能よりは狂言のことを見たことがあるんやけど、
私も、
うん、狂言は結構き、うん、何今見ても、
うん、
まあ、理解できるようなセリフで物事が進んでいくから、
うん、
結構初心者でも分かりやすいとか、しかも面白い話やし、
うん、思うそれは、
うん、なんかこう動きとかもすっごいコミカルで、能、うん、はなんていうかほんまにこう決められた所作
高いみたいな、
いや多分狂言も決められた所作やねんけど、うん、なんか狂言の方がもっとこうなんか分かる
カジュアルな感じ
で
ね、
うん、なんかすごいその感情を大きく表現するような動きとか、うん、コミカルな動きが多かったりとかするから、なんか
有名どころで言ったら野村萬斎さんが狂言師の人やから、多分野村萬斎好きやわみたいな人は YouTube で一回調べてもらったら多分演じてる彼を見ることが、
うんうんうん、
できる気がする、うんうん、私もそっから入った。
あ、そうなんや、
うん、ゴジラやってたやん野村
萬斎。え全然それは知らん。
シンゴジラのモーションキャプチャーでゴジラのあの動きをやってたのよ。
あ、そうなんや。あとゴジラの中の人は野村萬斎
さん。そうやね、だから狂言の動き
知らんかった
を表現されてるかどうか分からんけど、うん、そこを起用したっていうのは意識されてるんちゃうかな。
面白い、
うん、
うん、
確かになんかもう本当に飛んだり跳ねたり、
うん、
大笑いしたりするイメージは強い、
うん、
狂言は
確かに
完全にコメディ、
うんうん、まあとっつきやすいから、初めてなんか古典芸能なんか見たいなってなったら狂言はおすすめかもしれん、
うん、割とカジュアル、
うん
うん、ということで次ね、うん、ここからがここからが本番かな。
そうですね、
うん、歌舞伎、
そう、
ね、一番聞きなじみのある古典芸能の一つかもしれんし、
うん、
今は割とワンピース歌舞伎とか、
うん、
あったら飛んだり跳ねたり叫んだりするようなのが一般的やから、
うん、
多分見たことある人も意外と今までのラインナップの中だったら一番多い気がする、
うん、確かにね、歌舞伎役者さんが普通のドラマ出たりとかもするし、なんか歌舞伎っていう単語は、うん、一番日常の中で聞くことかもしれないですね、
うん、半沢直樹とか、
うん、
さあほぼほぼ歌舞伎役者さんで顔芸やったやん、
うん、めっちゃ出てはったから、う
ん、そこでもなんか、
うん、
注目度は高かったかもしれない、
うん、
はい、というわけで歌舞伎ってどういうものですか、
うん、そうですね、
うん、
どういうものかって言われたらどう説明したらいいんか一番難しいんですけど、さっきもでも最初の、うん、 話にあったように、うん、本当に最初は出雲の奥にっていう女の人が京都で始めたって言われてるんですけど、
うん、
それが1603年のことらしくて、
うん、あ、関ヶ原終わった後ぐらいよね、
うん、だからなんか400年以上の歴史がある芸能なんですけど、うんうん、でもだからさっきも言ったけど最初は女の人がやってたけど風紀が乱れて、うん、若い女、うん、の美しい男たちでも風紀が乱れて、
うん、
で最終的に野郎歌舞伎って言って、まあ、おっさん、うん、おっさんって言っても
ちょっとあれ、うん、美しいけどねおっさんでもね、
う
ん、
今は美しい おじさま、うん、がやってはるけど、
うん、
男だけでやられる芸能として現在まで続いているんですけど、
この出雲の奥にっていう名前もそうやけど、
うん、
出雲大社のすぐそばに出雲の奥にの墓があるよね。
あ、ある、私行ったことある、
それ。私もある、
うん、
あら、ここでと思って。
だからやっぱそういう旅をしながら舞とかそういうのを、うんうん、生きる糧にしてた人たち、
うん、割と、うん、今までの古典芸能も話聞いてたらさ、うん、割と大陸から伝わってきてるやん、
うんうん、
大陸から伝わって真っ先に広まるのってやっぱ九州とか中国地方やから、うんうん、なんかどっかしら影響は受けてるのかもしれへんよね。
うん、そうやね、どうなんやろう、うん、でも結構歌舞伎は
日本
で生まれたというような印象があるけど、
確かにあんま海外、うん、うん、そうやな、演目的にもそれはある、うん、
そうやね、だからやっぱ江戸時代になってこう治安が安定したというか、
うん、
からこう文化がより発展するような時代ではあったと思う。
確かに、
うん、
見る人が見る、見たい人が見るみたいな感じ、
うん、
その髪型歌舞伎と江戸歌舞伎でまたテイストも違うやん、
うんうんうん、なんかそれもあるし、こう今までだったら結構こうやっぱ何、公家とかさ、貴族とか武家とか、
うん、
特権階級のものだったわけじゃないですか、芸術が、
うん、
でもやっぱ江戸時代はこう、まあ、治安が安定したおかげで町人とか、
うん、
そういう庶民と言われるような人たちもこういう芸能とかが楽しめるような世の中になったっていうところが、
うんうんうん、
大きいと思う。
広まっていったっていうのは、うん、確かに時代もあるね、これはね、
うんうんうん、と思います。
確かに、
そうやね、だからさっきも江戸と髪型、
うん、
で違うみたいな話になったけど、
うん、もっとジャンル分けしていくと、
そうや、ね、
もっといろんな、
あ、その江戸と髪型っていうのはその地域によって役者さんがそれぞれいて、
うん、
そこの、
うん、家柄もあるからね、うんうん、
そこのなんていうか演目みたいなのもあるんですけど、
うん、
それより以前にこうなんやろ、義太夫狂言とか、
うん、
もう純粋な歌舞伎狂言みたいなのがあって、
うん、
なんかこの、まあ、同時期に人形浄瑠璃もすごい人気があったんですよ、
うん、
江戸時代で。その義太夫狂言っていうのはもともと人形浄瑠璃のために書かれた作品を歌舞伎に輸入したから、
うん、
その同じ演目をこう人形浄瑠璃とか文楽で見れるし、
うん、
歌舞伎でも見れたりみたいなことがあるんですよ。
なるほどね。
で、なんか純歌舞伎狂言っていうのは、うん、ほんまにもともと最初から歌舞伎のために書かれた作品のことを指すんですけど、
うん、これで指してる狂言っていうのはさっき説明してた狂言とはまた違う意味よね。
あ、そうやね、
物語って意味
の、そう、物語という意味の狂言。
そうよね、
ちょっ
とややこしいけど、
うん、そうやね、確かに。
ただなんかこの説明見ててすごい引っかかったって言ったら言い方おかしいけど、
うんうん、
これは私が勝手に思ってたことやけど、人形浄瑠璃っていわば人形劇、
うん、
なわけやん、
うんうん、
その人形劇でやる意味って割と現実世界でやるには血生臭すぎたりちょっと残酷すぎるから人形でやったらちょっとマイルドになるかみたいな物語が割と受け入れられやすくて、受け入れられたから広まったみたいな認識があって。
ああ、そうなんや、
うん、認識的にな、
うんうんうん、
だから割と血生臭くても見れる、
うん、あ、
だから悲劇が多い人形浄瑠璃って、いや、私のイメージ、
うんうんうん、
でもそれをあえて歌舞伎化してしまうってことは、
うん、
結構思い切った展開やなって、
うんうんうん、
今ふと、
い や確かにな、なんかでも今も歌舞伎見に行ってもなんかすっごい話やな、うん、みたいなのめっちゃ多いから、うん、でもやっぱり当時ってエンタメとかないからさ、うん、今みたいにいろんな娯楽がないから、
うん
うん、なんかその何ゴシップ要素みたいなのもあってさ、ニュース番組みたいな、あ
そっか、うん、だから実際のその男女のいざこざを劇にしちゃうかみたいな、
うん、多分そういう感じだったんじゃないかな、
いわゆるシェイクスピアみたいなもんはあったかもね、
うん、しかも多分こう時代的にさ、私たちって今すぐ殺されたり死ぬみたいなことは日常に全くほぼないから、
うん、
なんかすごい遠いこととか恐ろしいこととして認識してるけど、
うん、
結構この時代ってやっぱりあの武士は刀を持ってたりとかするからさ、うん、なんかこう今と
何がちょっと
捉え方が多分違うと思うから、なんていうかな、
確かに
また 今生きてる私たちの感覚 と、 この と、うん、当時、
うん、
昔の時代にその見てた人たちは全然捉え方が違うんだろうなとは私は思っています。
なるほどね、
うん、
しかも1600年から始まって今まであるか400年歴史があるやん、うん、400年の歴史で、
うん、
多分その中でも様変わりしてる、
うんうんうん、
気はするね、
うん、
これだけのジャンルを見てたら、
そうやね、
これだけのジャンルを見てるのは多分私だけやから、
そうやね、これだけのジャンルって言ったけど
今私割と細分化されてて歌舞伎って、う
ん、なんか演目がいろいろ、
そう一個一個聞いていってもいい、
なんかね、うん、ちょっととりあえず羅列すると、
うん、
なんか時代物っていうのと、
うん、
世話物っていうのと、
うん、
松場目物っていうのと、あと所作ごと、
うん、
あと新作歌舞伎、
うん、
っていうのに大体大まかにジャンル分けされるんですけど、う
ん、結構あるんやな、うん、知らんかった、
私もなんかやちゃんと今回調べて、
うん、
あ確かにそうやね、分けれるねみたいな感じで思いました。
あ、はい、じゃあ、うん、まあ、最初に聞いた時代物、
うんうん、
多分一番馴染みがある、うん、というか一番最初になんか人気になったんやろなみたいな物語、
うん、そうやね、時代物は、うん、だから江戸時代には歌舞伎はなんかやってたわけじゃないですか、
うん、
でその江戸時代から考えて古い時代の話なんですよ、うん、時代物っていうのは、
うん、
だから主に室町時代とか鎌倉時代とか、
うん、
平安時代の武家とか公家の社会の出来事、
うん、
だから歴史的な出来事とかを題材にして舞台に載せてるような話で、
うん、全然関係ないんやけどさ、
うんうん、
映画業界でも今ではない時代のものを作品化するとき時代物って呼ぶねん、
え、時代劇じゃなくて時代物って
呼ぶ、時代物だから昭和も時代物、今じゃないから、
え、じゃあもう今令和やから、
うん、
平成のことも時代物、
時代物って言うと思う、
やば
でも多分こっから来てると思う、
あでもそうやろうね、業界的な大きな括りで言ったら、うん、
ほぼほぼ、
ね、映画も舞台も一緒やもんな、
原点一緒やね、うん、面白いなと思った今、
確かに
そう
やね、だから時代物の何やろう有名どころの演目としては、
うん、三大浄瑠璃って本来呼ばれてたものやね、
うん、
多分この3つはもともとは人形浄瑠璃、さっき言ってた
北遊狂言、
狂言に属されるものなんやろうけど、
そう今この3つはって言ったんですけど、
ごめんなさい何も言ってなかった
奏本忠臣蔵、
はい、
と、
うん、
菅原伝授手習い鏡、
はい、
と義経千本桜ですね、
はい、うん、
でこの奏本忠臣蔵に関しては江戸時代の事件を元にしてるんですけど、
うんうん、
まあ、江戸時代の設定のままで上演したら、うん、まあ、幕府とかからお咎めを受けるっていうので、うん、物語の時代設定を鎌倉時代に置き換えて上演されてる、
うん、これ設定されて場所も変えたって聞いたで、
あそうなんや、そうなんやとか言ったらめっちゃ にわか感出るけど
そう、阿
こ
が舞台本来は、
うんうんうん、
でも、もうちょっと場所変えてあの、
うん、
模倣犯が出るようにしたって聞いたことある
そうなんや、
うん、
もうなんか全然私あんま時代物見ない人というのがバレるんですけど、
ちょっと好きやから調べたことがあって、でもこれ全部さ、
う
ん、割と悲しい話よね、うん、時代のせいもあるけど、
うん、そうやね、なんか人殺されたりとか、うん、なんか身代わりになって死んだりとか、
それこそ、うん、まあ、これってもう多分日本の人やったら全員知ってる物語やから、うんうん、たとえこの演目見たことなくても、うん、ざっくり物語の説明できる、
うん、
ざっくりしようか、
うん、お願いします。
この奏本忠臣蔵っ って赤穂浪士って言われる、
うんうん
うん、今のよ兵庫県のちょっと西の方に播州っていうとこがあって、うん、そこでそのまあ身分制度やから、
うん、
主君が騙されて殺されちゃって怒った家臣が、うん、その騙したやつに復讐しに行くっていう
敵討ちの話、
敵討ちの話。でも私この間さ、うん、ほんまにずれていっちゃうんやけど、赤穂、
うん、
一点
ほうほう、
でも空手本中心蔵ってもうテンション爆上がりで、うんうん、駅とか赤穂全47人
赤穂浪士
そう乗ってんねん、
へ
全員おると思って、いや知らんけど全員、
うんうんうん、
でも見てて、
うん、
でお墓もあるからお墓にも一点、うんうん、でも最近の若い人たちはなんかタクシーの運転手さんが言っててんけど、うん、なんか今の時代感覚やと、
うん、
なんで一人の人に復讐するために47人も行くんですか、卑怯じゃないですかみたいな感じになるらしくて、そういう時代背景でもないし、
うんうん、
それがその身分のこの位で、
うんうん、
下の人が上の人に歯向かうってことがどれだけ怖いことなのかっていうのが多分抜け落ちてるから、
うんうん、
考え方として起こるわけで、
うんうんうん、
その47人雪の実際雪降ってなかったらしいけど、うんうんうん、雪の降る日にさ真っ黒な服着てさ、
うん、打ち入りして
そうそうそう、もう計画綿密に練っていくっていうあの勇気、
うん、
これが受けるっていうのはさ、
うん、
その悔しいっていう理不尽な思いを晴らすっていう、うん、いわゆる半沢直樹が成功した、
うんうんうん、
まあ、全員殺されたけど、うん、その復讐の後に、
うん、
そこのロマンがあるからこそここまで流行ってしまった、いまだになんかもう映画化されたりしてしま
う
題材の一つであるはずやのに、うん、今ちょっとやっぱり若い世代には受け入れられて
ない、確かにもう響かへんような感じになって、すごくショック
になってしまったなって思った私この間、
うん、
あこう言って、
なるほどね、
うん、
確かにそうかもしれん。
そうでなんか話それちゃったんやけど、2つ目のその、うん、菅原伝授手習鏡、うんうん、私もざっくりした話は知らんねんけど、うんうん、菅原の道真さん、
うんうん、
この人平民やねん、生まれ、
え
生まれめっちゃ平民やねん、
えとか言って全然知らんっていう、
時代的には、うん、まだ多分10世紀ぐらいの人、
うん、
だからほんまに平安時代のお話なんやけど、
うんうん、
その時平民、まあ、その時からすでに日本の社会には階級社会があったわけ、
うんうんうん、
でもその階級社会の中で平民からほんまに学力一つで右大臣だか左大臣だかなんか右腕になっちゃった系のすごい人なのね。
へ
ー、ただ頭がいい、確かに実力は認める、でも周りの貴族は反感は持つやん、
うんうんうん、
だから濡れ衣を着せて太宰府に流したの、
うんうんうん、
彼でもどうしても京都に帰っては悲しい悲しいって言って怨霊になっちゃったみたいな話やねんけど、
うんうんうん、
その身分を超えて出世をしたほど学問を勉強した、
うんうん、
勉強したっていうので今学問の神様になってる、
うんうんうん、
からそれもちょっとしたシンデレラストーリーじゃないけど、
うんうん、
夢のある成功譚として人気があったから多分今も残ってるのかなっていう。
なるほど。
そうでも義経千本桜正直私もよく分からんけど、これも大河ドラマとかあるように、
うん、
義経、
うんうん、
みんなのヒーロー義経の弟、
うん、
弁慶と一緒にお兄さん好きやったのに、
うん、
なんか怖いって思われて殺されちゃったみたいな話が一般的、
うんうん、
でもめちゃくちゃ美男子やった、
うんうんうん、
から演じるっていう上では、
うん、
多分そこのビジュアルがいいっていうのは魅力的っていうか演じやすいというか人を引きつけやすい要素の一つだったよなってめっちゃ思う、
うん
うん、
確かにな、
うん、
なんかでもこれなんか歌舞伎上演するときにもうほんま最初から最後まで上演しないんですよ、長すぎるから、
うん、
だからなんかこの義経千本桜のこの場面だけみたいな上演の仕方をして、私なんかそんなめっちゃなんやろうな、時代物得意じゃないからさ、そのやってるところしか知らんけど、うん、
私フルで見たことないから、
うん、
いい場面
だから義経千本桜といえばなんか狐出てきてみたいな、すごい かわいいというか忠誠心あふれる狐出てくる話みたいな、
確かに
そう、うん、っていうはなんかそういうイメージを持っているという、
切り取られ方で印象は変わると思うな、そう
だいぶ変わる、だからこの話の本筋結局どういうみたいなところは、
うん、
ちょっと私全然分かってないです、にわかです、すいません、
いやいや私もなんかなんとなく今喋りました、
うん、
なんか気になったら調べて、
うんうん、
そこに投げます。
はい、すいません喋りすぎました。次、いやいや、世話物。
世話物はだからさっきまでは結構武家とか公家の社会の話になったんやけど、
うん、
世話物は江戸時代の町人のなんかことを題材にして台本が作られてて、うん、もうほんまにさっきも言ってたけど、うん、ワイドショーみたいな感じで直前に起きた事件とか、う
ん、あ再現ドラマね、
うんうんうん、いわゆるねそんな感じのが多いですね、うん、
なるほど。
だから結構人情味ある話とかもあったりして、
あ、
うん、なんかこれはなんかほんまにこう物語としてもなんか楽しいというか、
うん、
なんか分かるみたいな。でもいきなり人殺されたりするからちょっとそれはちょっと理解できひんなみたいなこともある、
うん、なるほど。次、松葉目物、
うん、松葉目物っていうのは、うん、あの能舞台、
あ、舞台装置とかか。
そう、舞台装置にこう能舞台のような、
うん、
こう後ろにこう松の背景みたいなのがあったりとかするような感じの、
うん、あれね、その、あれ連獅子とか連獅子
っていうの、うんうん、まさにそう。
そうやんな。
そうなんですよ。
そうやそうや。
でなんか
勧進帳もか。
うん、勧進帳もそう。
勧進帳はもう完全に千本桜義経の、義経千本桜やった。
うんうん。
の一つじゃない？
なのか。
勧進帳とあの弁慶が、
そう出てくる出てくる、そうそうそうそうそうそうやつやもんな。そうそう、
あれや、海老蔵さんのお家芸。
え、勧進帳はね高麗屋だと思うよ。
あ、ほんま？
多分、
ごめんなさい私そんな
ちょっと私も多分とかばっかり言ってる。
なんかすごい弁慶のイメージはあんねんな、團十郎さん。
マジ
高麗屋。うーん、
甲子郎さんの、
甲子郎さんか
イメージよ。うん、
松本、
うん、松本。
團十郎さんやってた何あれ、
あ、え、18番はしばらくとか、
うん、あ、そっか、
うん、
そやな、
そうよ。どうなんでしょうね、なんか私もわからん。ダイジェスト、
あ、ほんまや、幸四郎さんって書いてあるわ。
うん、
私何と勘違いしたの。
だからね、そう、なんか話が飛び飛びやけど、
ごめんなさいね、好き勝手喋って今までさらっと言ってきたくせに歌舞伎だけのぶといっていう、
めっちゃ喋るやんみたいな。そう、なんか歌舞伎関連の仕事はしてたんですけど、でもちょっとにわかということが今バレておりますが、
ね、私もなんとなくで喋ってるっていうのがぼんやり伝わってると思うんですけど、
あ、でもでも勧進帳も18番なんや、18番なんやとか言ってた、 にわか丸だし
お箱ね、
うん、お箱、うん、お箱、歌舞伎18番。
結構歌舞伎から日本語になってる言葉っていっぱいあるよね、そう思うとね。
うん、あると
思う。型破りとか、
うん、こけら落としとかもそうだし。ああ、
そうか。
うん、あとは何があるかな。
今のお箱もそうやし、18番も
そうやし、ね、うんうん、そうやね。
なんか面白いよね、そういうの。
あとはなんかスケロクっていう演目があるんやけど、
うん、
なんかスケロク寿司っていうお寿司食べ物、
うん、
あるじゃないですか、うん、あの巻き寿司と、
うん、
お稲荷さん、お揚げのお稲荷さんがあるけど、
うん、
そのスケロクの登場人物の中に揚げ巻きっていうめっちゃ美人な、
うん
うん、あれは何、おいらん、おいらん形成、
うん、
国を傾けるぐらいのめっちゃ美人が出てくるんですけど、
うん、
なんかそれで揚げと巻き寿司やから揚げ巻き、
うん、
でその相方って恋人のスケロク、
うんうん、
の名前でスケロク寿司っていう名前になっているらしい。
いいね、そういう由来がちゃんとあるって、うん、物語的で。なるほどね。
そう、あ、だから松葉物の話をしてたん
や。
そうそう、だから能舞台みたいな感じの舞台装置でこう演じられる演目のことで、
うんうん、
なんか能を題材にしたものが勧進帳とか土蜘蛛っていう、うんうん、なんか結構これははるかもなんかシャッてこう蜘蛛の糸を投げてくるようなやつとか、うん、船弁慶とかがあって、
うん、
狂言を題材にしてるやつは身代わり座禅とか帽子張りとか立ち盗人とか、
どっちかっていうとやっぱコメディ
よね、うん、帽子張りとかほんまに面白いから結構上演されることも多くて、
うん、見栄えがいいからね、
うん、見れるかも
しれない。なるほど、
うん、 とは次は所作ごと。所作ごとってなんやねんって思うけど、なんか舞踊踊りのことで、うん、なんかセリフがある時もあるけど、もうほんまに踊り。
でもただただ美しいよね。
うん、なんかこれはほんま言葉分からんくても、
うん、見るだけでもう目が幸せ。
うん、ほんまに何やろう、うん、もう歌舞伎って全部ほんまの絹とか、
うん、
もう昔ながらの製法で作られてる衣装とかを使ってるから、
うん、
やっぱ劇場で見るとほんま
迫力とか、うん、なんか本物味が違う。
そう、迫ってくるこう、
うん、
素晴らしいっていうこの圧がね、
うん、
すごいから一回劇場に行って、
うん、そうね、全て
見てほしい
に関して一流やもんね。
うん、ほんまにすごい。
すごい。
なんかチケット代高いけど、
うん、
なんかこんだけ本物使ってなんかほんま裏方さんも含めたらめちゃめちゃすごい人数いるから、
うん、
この値段でも安いぐらいちゃうかみたいな気分になるから、うん、一回劇場に行ってみてほしい。そう、
一度ね、分からなくても楽しめる、
うん、うんうんうん、
と思う。
そうで、結構舞踊の演目いろいろあるけど、
うん、
さっきも出た連獅子とか、
うんうん、
と京雅の子娘道成寺とか藤娘とか、うん、隅田川とか、土蜘蛛も
ある、ね、
舞踊やし、棒縛りも舞踊
だから、表現、
うん、
割と。ただなんか今までのやつは本当に歌舞伎とか古典芸能興味ありますって手を挙げれるぐらいの人、
うんうん、
今多分ちょうどいいんやろうけど、
うんうん、
歌舞伎ってそんな面白いみたいな、なんか鼻水垂らした坊やたちが見るには、
うんうん、
最後の新作歌舞伎が多分ちょうどいい、うんうん、
まあ、確かに入りとしてはいいけど、うん、まあ、だいぶその古典歌舞伎とは何やろ、
うん、
ジャンルが結構違うようなところもあるかもしれんけど、なんか有名なアニメとか漫画の作品を歌舞伎化させたりしたものもあって、
ナウシカでもよかったよね。
ナウシカすごいよかった。
あれもうびっくりした私、
うん、見た
録画した。
ああそうか、放送してたんやない、うん、
放送2回ぐらいしてたよね、あれ。
そうもう、
もうオウムと思って、
うん、もうほんま新作歌舞伎風の谷のナウシカは私、うん、劇場には行けんかったけど、ディレイビューイングみたいなので、うん、映画館で見て、
うん、
もう号泣、
うん、あれは初めさ、うん、割とそのこれやりますってオープンにした時は、うん、いやって結構批判の声もあったのに、
うんうん、
始まってしまえば絶賛の声が多かったから、うん、やっぱすごかったと思う。
いや、あれはなんか新作歌舞伎やけど、
う
ん、これはほんまに古典をちゃんと周到して作られてるってすっごい思った。なんていうか、
うん、どっちに対しても愛のある作品だった気がする、う
ん、ほんまに素晴らしかった。ぜひ再演してほしい、
うん。
とは何やろ、スーパー歌舞伎のワンピースとか。
ワンピースもめちゃくちゃ人気やったね。
うん、面白かった。
チケット取られへんってめっちゃ聞いた、
うん、面白かったよ、
うん、ナルトも地味にやっとったんや、知らんかった。
そう、ナルトもあって、私はナルトもすごい良かったんやけど、なんか、うん、いまいちまだ客入りが良くなかったよね。
なんか相性良さそうやのにな、
まあ、うん、めちゃめちゃ良かったんやけど、
うん、アテ類も聞いたことあるな。
アテ類はすごい、歌舞伎ネクストアテ類っていう作品があって、これは DVD にもなってるんですけど、ナウシカも DVD になってる、
うん、
けどもうアテ類もめっちゃ良くて、
うん、
あの坂上の田村麻呂が、
うんうんうん、
あの北海道、今の北海道に恵比寿討伐に行くみたいなところらへ
ん
の話なんですけど、
アテ類
やもんな。そうアテ類やから、いやもうめっちゃ良くて。
あ、そうなんや、知らんかったこれ。
うん、これも私生では見れてないんやけど、
うん、
あのシネマ歌舞伎っていう映画館で見れるやつで見て、うんうん、もう良すぎたから DVD も買ったんですけど、う
ん、おー、見たいな、う
ん、めっちゃいい。なんかちょっと言葉だけでは説明難しいからぜひ見てほしいんですけど、すっごい良かったです。
なんかすごい冒険って言い方あれやけど、
うんうん、
挑戦はしていってるよね。
やっぱり400年続くっていうのは、その古いことだけをやってるわけじゃなくて、うん、その時代時代に合わせて変化して、う
ん、肩を変えずにね、
うん、やっていってるような
ものが多い、
ね、うん、ところはあるんだなって最近の新作歌舞伎を見てたら思う、
うん、ただやっぱこのラインナップ見ててすごく思う。いや、これ私が知らんだけかもしれんけど、
うん、
まあ、
うんうん、
さっきも言った髪型と江戸歌舞伎やったら、
うんうん、
やっぱ違いがあって、髪型やったらやっぱ商人とかが多い、奥、うん、公家さんとかが多いから、
うん、
どっちかっていうとその 恋愛ものとか、
うんうん、
まあ、これで言うと世話ものとか、
うんうん、
割と日常的な話の方が好まれる。
そうやね。どうなんやろ。なんかでも髪型の方がなんかはんなりした感じの、
うん、
やっぱこう役者さんの存在感とかも結構違うような印象があって、
うん、キャラというかやっぱ違う、
うん、
で江戸になるとやっぱ武士が集まってる町やから活劇がすごい多い、
うん、
あと仕掛け、
うんうんうん、
ものが多いイメージで、
うんうん、
私一回東京の赤坂かどっかに歌舞伎見に行った時に、
うんうん、
まあみんな舞台見ひん、なんかそういう文化があるらしくて、よくよく聞いたら、
うん、
この江戸ってもう、まあ、とりあえずいる人、うん、あんまり見ずになんか喋ったりとか携帯見たりするのがある意味普通で、それを舞台にこう引きつけるために活劇とかその舞台装置とか派手になってったっていうのを聞いて、あーなんか納得みたいな、私でもこの空間嫌いみたいな、
うん、あ確かに、なんていうかな、江戸歌舞伎と呼ばれてるやつの方がこうアクションアクションというか激しかったりとか、なんかパッと見て分かりやすいような、もうなんかヒーローが活躍して敵やっつけたぜイエーイみたいな感じの話が多い気はしますね。で結構髪型のやつの方がこうなんやろ、しっとりというか恋愛とか、なんかちょっと弱々しいなよっとしたでも憎めへんような若旦那とかが出てきて、
わかる、めっちゃわかる、
ちょっとなんか遊女と恋愛してみたいな話とかが多いから、結構やっぱなんか同じ歌舞伎といっても方向性が違うなとは思いますね。
うん、割とラブリンって言ったらあれやけど愛之助さんとかやと髪型の人やから、
うんうんうん、
柔らかい感じやけど、それこそ中村さん誰やねん
中村さんは言いすぎるんや
勘九郎さん、
ああ中村やな
は、
うん、
見に行ったらもう力強いし、これ休憩してるみたいな不安になるような舞台がやっぱ多かった気がする、
うんうんうん、
お父さんもすごかったけどね、
うん、
もちろんそこのうちは
そうですね、やっぱなんか家によってもね雰囲気というかあるよね、
違うね、そう、
うん、
なんかもう歌舞伎今なんかちょっとだけ出てたなんとか屋、
うんうん、
中村屋とか
屋号、
うんうん、についてもちょっとだけ説明していただくことはできるかしら、多分一番それなんやなんやって多分みんななる、
確かにな、
一番のもの、私たちなんか当たり前みたいに流してたけど
確かに中村屋とか言われて、でも中村屋は分かりやすいじゃないですか、うん、中村勘九郎さんとか今いる七之助さんとかが中村屋、もう中村さんやから中村屋みたいなことやから分かりやすいけど、
うんうん、でも同じ中村さんでも中村獅童さんは多分中村屋ではないよね、
うん違う、あれはよろ、あれはとか言ったね、あの方はよろず屋さんですね、
よろず屋さん、
うん、
その屋号ってスポンサーみたいなことなんか、もともとはもしかしたら、
いやいやスポンサーじゃなくて、なんかその家、うん、その人にちなんだ呼び名掛け声みたいなところから始まったのかなと思うけど、なんかいろいろあるんですけど、まあ團十郎家とかだったら成田屋、
うん、そうやな、
うん、やし、なんかその成田さんっていうあのお寺、うん、あるやん、
千葉か、なんか向こうの方のね、
うん、だからそこをすごい熱く信仰してとかなんかとかで、うん、だから毎年さ正月にさ、
うん、
あの成田さんで成駒屋、成田屋のにらみをご覧に入れますみたいなのあるやん、
うん、
だからそういうのもあるし、
確かにいっぱいあるよね、う
ん、とは私の好きな人間国宝の片岡二左衛門様は松島屋
ですし、はい、あかっこいいよね、うん、もう鳥肌立つぐらいかっこいい、
うん、めちゃめちゃかっこいい
二左衛門さん、
そう、あとは坂東玉三郎さんは大和屋とか、
うん、まあ、いろいろ、あと染ちゃん、
うん、
市川染五郎、
うんうん
う
ん、
幸四郎さんとか
は
高麗屋
とか屋号 ね、
あるね、
うん、
これってなんか劇中におじさんとかが、うん、今多分ほとんど雇われなのかな、
うんうん、お客さんあれは雇われじゃないよ、
違う、
あれは大向こうさん、あ、なんかあの劇中に おじさんの声で、
うん、
そのいいところで、
うん、
なんかなんとかやって、うん、いや掛け声が入るんですけど、それは、うん、あの大向こうって言って、
うん、
なんか大向こうの会みたいなのがあるんですよ。
あるんや
だからやっぱ演出の一部みたいな扱いで、
うん
うん、もう その入ってくれてかけてくれる、
うん、なんか今ちゃんとその屋号を言える人がおらんから、
うん、
もう呼べる、ちゃんとそのいいタイミングでちゃんと言える人を呼び集めてるみたいな話はちらっと聞いたことがあって、
うん、それが多分その大向こうの会だ、うん、からやっぱりすごいタイミングと か、
うん、
なんかこういう場面ではこういう掛け声みたいなのがすごい決まってるみたいで、
うん、難しいよね。
一般人がいきなり言ったらやっぱり迷惑になったりするから、うんうん、
確かに、
うん、ちょっとねあんまりやらへん方、心の中で叫んでほしいっていうのはあるかな、
うん、
でもあの新作歌舞伎のくくりだと思うんですけど、うん、あのボーカロイドの初音ミクっていうのあるじゃないですか。コラボしてたね。そうそうそう、初音ミクさんと中村獅童さんがコラボしてて、
うん、
超歌舞伎っていうのがあって、
うん、すごいな。
そうなんですよ、すごいんですよ。ほんまに舞台上に初音ミクさんがこう存在しているかのような舞台なんですよ、うん、ほんまに共演してて、
うん、
でそれは特別に誰でも大向こうしていいんです
よ、うんうん、あ、そうなんや、うん、いいな。
そうそうそうそう、だからでも今はコロナやからなんか大向こうできひんのですけど、
うん
うん、でもなんかこの前南座でやってた時は、
うん、
なんか大向こうの音声が流れる、
うん、
あのペンライトが売ってたらしくて、なんかみんなで一斉にカチッて押してなんかなんとかやみたいな、うん、そうをなんかライト振りながらやってたらしくて、行きたかったなって。
もうそれはライブなんよ、
う
ん、
そうそうそうそう、
楽しそう。
超歌舞伎はね本当にちょっと新しい歌舞伎だと思う。
なんかさ初音ミクとかだと文楽ともコラボしてたりとか、
うんうん、あ、私たちがなんか大学生の時にしてた、
うん、アンパンマンとかやってたよな初音ミク。
え、それは知らない
。あの文楽
え、文楽アンパンマンもしてたん。
やってたやってた。
え、すごい。
若い世代多分お金がなくて、
うん、
必死やったんやと思う。
いや、なんか文楽はすごいなんかこういろんなコラボしてたりとか挑戦的で、うん、なんか今いきなり文楽の話になったけど、
うん、
文楽は人形浄瑠璃の一部で、何、人形芝居なんですけど、
うん、人形劇ね、
うん、
まあ、独特な。大阪でだけ文楽って呼ばれるのかな。
そうそうみたいです、ね、調べたんですけど、
うん、
人形浄瑠璃の文楽、
うん、
で、まあ、大体文楽ってみんな呼ぶけど、
うん、
なんかあの浄瑠璃人形っていう人形があって、それを3人で動かすんですよ、
うん、
まずおもづかいっていう人が、
うん、表情ね、
そう、頭、頭っていうんですけど、
うん、
人形の頭と右手を持って扱って、
うん、
で左手づかいっていう人はほんまに左手を使うんですよ、
うん、
で足づかいっていう人がいて、
うん、
足を、
足っていうかあれ裾さばきよね。
それはね、女の人はほんま裾、足履いてなくて、うん、裾を動かして足を表現するんやけど、
うん、
男の人形はちゃんと足があるから足使ってて、うん、だから足使いから始まって左手使いに昇進して、
うん、
重使いに最終なるんですけど、
あれ私も体験でやらせてもらったことあるけど、うん、めっちゃむずいよな。
いや、文楽人形を扱うのすごい難しい。しかも主遣いさんはやっぱ位置高くなるから、
うん、
他の2人と協力するためにすっごい、うん、何、 厚底にも程があるやろみたいな、すっごい高い下駄履いてやってて、うん、しかもそれがその細い歯とかじゃなくて、その何、 台形の飛び箱をミニチュアにしたみたいな形のさ、
うん、
あの下駄履いてて、それ履かせてもらったことあるんやけど、うん、めっちゃ重くてさ、あれを履いて動きながら、
うん、
しかもこう頭、頭をこう高く持って、
うん、
右手も持って、うん、もうこの頭もちゃんと目線決めて動かすからさ、すっごい多分腕とかもしんどいよね。私も持ったことあるけど、うん、めっちゃしんどい。
いや、あれその文楽の裏方さんとか、うん、その人形遣いさんで全員が男性で、女性は基本的にダメな世界なんですけど、
うんうんうん、
あれは女性にはやっぱきつい、どんなに力をつけたとてきつい世界なんやろなっては思う、
うん、
体調によってやっぱり変わってくるし、
うん、まあ、確かに
な。そこはね、そう
やね、やっぱプロでやってるから、
うん
うん、男性だけでクオリティの高いものを提供しようっていうことなんかなと思ったりもするし、まあ、歌舞伎も男だけやし、
うん、
でもこう人形浄瑠璃っていうくくりで考えるとすごい日本各地に今も残ってて、
うん、
私住んでるの徳島県っていう四国にあるところなんですけど、うん、徳島はすごい人形浄瑠璃盛んで、
うん、
あの今も何個も人形座が残ってるんやけど、そこは結構ね、うん、女の人の人形使いさんとかも活躍してて、
うん
うん、だから物理的にはまあ頑張れば持てるけど、
うん、
でもやっぱ上演時間とかがすごい文楽にだと長いし、毎日公演あるから、
うんうん、
やっぱり体力的に男性じゃないと厳しい面っていうのはあるんかなとは思います、
ね、あそうやな、
うん、
うん、辛い、大きくなれば大きくなるけどそのやっぱり舞台の中の役者じゃないけど、
うん、
人形の位によって大きさも変わってきたり、
うん
うん、服の量とかも変わってきたりするやん、
うんうんうん、確かに
それがねやっぱきつい
確かに
ね
なんかなんやろ、小物というかさ、すごい端っこの役みたいなのは一人で使う人形がちょこちょこちょこちょこってやってきたりもするんやけど、やっぱりこうメインの登場人物はちゃんと3人で使って、
うんう
ん、ほんまなんか偉い武将の役とかだったらね、めっちゃでかいし、すごい大きい重たい衣装もつけて、あの刀も刺してみたいな感じやしね、友情の役だったら重たい打ちかけ来たりもしてるし、すごい体力勝負なところは絶対あると思うな。
あれ人形に見えなくなってくるのが不思議よね、
見てたら。確かに
文楽表現力がすごすぎて、うん、ほんまに人が演じてるようにしか見えない動きを人形がする、
うんうん、なんか見るまでは結構人形怖いなみたいな感じだったけど、
うん、
やっぱり見に行ったらなんか怖いとかそれどころじゃなくて、うん、すっごい
リアル
なんじゃこりゃみたいな、うん、そうそう、
不思議な感覚になる
ね。ほんまに生きてる、なんか能面の時もこう角度によってとか言って、うん、あの生きてるみたいに見えたり表情が変わるみたいに言ってたけど、
うん、
人形もほんまにね、うん、扱う人の技なのか、
そう、まあほんまに微妙な動きの、
うん、そう、まあ文楽の人形は中にからくりが入ってて、目動いたり口動いたり眉毛動いたりするから、
うん、
まあその表情が変わるっていうのはあるけど、でもやっぱなんかこう、うん、
ね、動かし方でさ、
うん、
やっぱ瞬きとかもあるやろし、
うん、やっぱ心情がすごい伝わってきたりとか、なんか悲しい場面でなんかほんまに涙流してるんちゃうんかぐらいのこう、
うん、
こっちの感情移入があったりするし、うん、あとはなんか役者さんとかやったらさ、なんかすごいこの役者を見に行くみたいなのがあって、
うん、
なんかちゃんとその役を見てんねんけど、その役者本人を、うん、の演技を見てるみたいな面が結構あるなと思ってて、
あ
でもまあなんか文楽に行くと、うん、いやもちろんその人形使いさんの技とか もめっちゃあるから人の、うん、その人形使いさんのファンみたいな人もいるけど、
うん、
私はまだそこまで文楽極めれてないから、
うん、
文楽見に行くと、
うん、
なんかもう純粋にその話の物語とか、
うん、
そういうものを強く感じる、
スッて入ってくるもん
ね、うん、だからその雑念が起きにくいような気がする、うん、その人間が演じる歌舞伎で見るより、
うん、
文楽で文楽とか人形浄瑠璃で見た方が、うん、なんか純粋に物語を堪能するみたいな経験ができるような気がするな、うん、
確かに、
うん、
なんかもう文楽に関して言ってしまうと、
うんうん、
文楽人形さっきも言ってたけど、うん、女の人って基本的に裾さばきで足を表現するか、足がないのが基本やん、
うんうんうん、ないない、
ただ一個だけ足のある人形があるやん、女の人で文楽って。
え、知らんよ。
お初天神の話知らん？
あ、曽根崎真珠、
そう、あれのお初の人形だけ足があんねん。
え、そうなんや。私曽根崎真珠ちゃんと見たことないんやな多分。
まあ、うん、タイトルの通り、うんうん、秘伝、心中する話やねんけど、
うん、
その身分の違う行為をしてしまってっていう、うんうんうん、私もなんか前ちゃんと見てんけど、
うん、
ぼんやり昔すぎてはっきり話は覚えてないの、うんうん、でもそのすごく身分の低い男の人と身分の高い女の人の話で、
うんうん、
でも両親から結婚はダメだって反対されて、うんうん、でもあなたがいいって言うんだったら一緒に逃げましょうみたいな感じで、
うんうんうん、
多分その多分とか言うとあれやな、最後ほんま終盤で会ってる時に親が来てしまって、急いでそのお初の着物の中に男の人を隠すわけね。でもしいいなら私の足を触って意思表示をしてくださいみたいな演出があるから足があんねん、お初にだけ。
すごい豆知識が一つ増えた。
だからそれをせっかく大阪にいて梅田でどんちゃん騒ぎをしてるなら、うん、もうそのお初天神の舞台思いっきり梅田やから曽根崎っていう、うんうん、 なんか見ていただくと、うん、ちょっと梅田の街で飲み歩くのが楽しくなるんじゃないかなって思ってる。
あでも
そう神社もあるしね、
うん、そうそうそう、うん、お初天神ね、うん、しかもなんかちゃんとアピールはしてるよね。なんか
恋愛の神社よみたいな、
うん、とか、なんか その恋愛大丈夫みたいなところはあるけど、
うん、
なんかね、なんかあのイラストみたいなのもすごいいろいろ飾ってあったりとかして、
うん、主張はあるよね。あ
そこ主張はある
商店街。
そうなんか古典芸能を見ててさ、なんかこう、うん、遠いことだと思ったりするけど、意外とこう住んでるところの地名とか出てきたりとか
する、
うん、するからなんか、うん、おーここがみたいなことがねあったりするし。
特に髪型とか江戸とかさっき言ってたけど、うん、髪型は髪型で見てほしいのは、特に関西人にはゆかりのある地名がいっぱい出てくるし、難波のあの通りとか
出てくる
心斎橋筋とか、
うんうん、
で江戸歌舞伎行ったら行ったで四ツ谷とか、
うんうんうん、
いっぱいその江戸の地名が出てくるから馴染みがちゃんと深くなるっていうのもいい点の一つかな。なんかそれ言ったら関西と関東しかないんかいみたいになっちゃうけど、
いやでも結構やっぱ地方の武士の話とかもあったりするからさ、うん、なんか意外とあるで。あとは私徳島で阿波藩っていう、江戸時代阿波藩だったけど、阿波、
うん、
は愛がすごい、あのインディゴ、愛、うん、がねすごい有名で、うん、すごい儲けてた商人がいっぱいいたから、
うん、
なんか遊女屋に行って豪遊した性格の悪い相性人がちょっと悪いちょっとした役で出てきたりしたら、うん、おー阿波の相性人が出てきたみたいなことがあったりもするよ。
あいいなその見方、
うんうんうん、
確かに。
そう
なるほどね。なんかそれはあとなんかさっき言ってたような文楽、
うんうん、
海外の人でも見れるように字幕がついてるんやけ
ど。あそうそうそうそう、なんか海外の英語の字幕は出てたかどうか分からへんけど、
若い子でも理解できるように、うん、ちょ
っとこう初めてでも分かるように、
うん、
なんかやっぱあの文楽ってその、
うん、人形浄瑠璃、
そうそうそう、ね、人形浄瑠璃で浄瑠璃のその語る太夫さんがこう、
うん、
歌っていうかその
そうやな、
うんうん、
確かに
あのしゃべりはるんですよ。
セリフいわゆるミュージカルやから、
そうなんかもうセリフもその情景描写とかも全部しゃべるんですよ、
うんうん、
しゃべる歌う、
うん、
であ楽器はまた別よ、三味線の人がいるからね。あ
そっか3人おるよね、うんうん、横にね。
そうだからそのやっぱそれはちょっとこう古典的な言葉遣いだから、こう耳で聞くだけやったらちょっと最初はなんか、
うん、
入ってこう、うん、みたいな感じになると思うけど、
うん、
文楽劇場に行くと、
うん、
こう上だったと思うんですけど字幕が出て、
うん、
なんかその今喋ってる今歌ってる内容が出るから、
うん、
なんかわかるっていうか。でも私結構文字読むの好きな人やからちょっとそっちばっかり見ちゃう、うん、ことがあってあかんかんと思ってこう、うん、人形に集中したりするんですけど、
うん
うん、でもこう初めて行ってもちゃんと上に字幕出るから、字幕出たら結構聞こえても来るし、だからそれを繰り返すとなんか徐々になんか聞こえてくる、
うん、
だから歌舞伎とかも多分慣れだと思う。最初はなんか、うん、なんじゃってなるかもしれんけど、
うん、
基本はやっぱり日本語で、
うん
うん、あのまあ、昔的な言葉遣いとかもあるけど、
うん、
意味は分かる単語が聞こえてきだすと思うんですよ最初はちょっと分からんくても、
うん、
だからなんか毛嫌いせずにとかなんかうってこう拒否反応を示すんじゃなくて、ちょっとでも興味があれば、
うん、
ぜひ劇場へ行ってみてほしいなって思います。あとは何やろ、文楽見に行ったらさ、うん、もう人形ももちろん見るべきものではあるんやけど、
うん、
その太夫さんとか、もうほんまに臨場感あふれる、
うん、
何マイクとかも使わずに劇場内を埋め尽くす声とか、あとは三味線の音、うんで使ってる三味線も太沢三味線って言ってすっごい強いというか迫力のある音が出るから、
うん、
ほんまなんか太夫と三味線がもう掛け合って一緒にこう、
うん、あれ難しいよね。
なんかすごいから、
うん、
なんか席を買うなら、その太夫さんと三味線さんは舞台に向かって右側に座ってて、
うんうん、
で舞台は正面にあるから、
うん、
こう客席は舞台に向かって右側の、
うん
あたりの前方に座るともう人形ももちろん見えるし、
うん、
その太夫三味線の、
うん、勇姿
に入れるもうその迫力がもろに、
うん、
そうもろに
感じること
が感じられるからすごいおすすめですね。
確かにね、
うん、
うん、あれはもう本当にあれとか言ったらあれやけど、
うんうん、
あの演出はすごく近くで見てて素晴らしいと思う、
うん、
日本語わからなくても、
うん、面白い、
うん、すごい全体的に楽しい。もう本当に人形劇のミュージカルみたいなもんやから、
うん、
言葉わからんかもしれんけど、
うんうん、
これユネスコ無形文化遺産
そう認定されているらしいよ。
ほんまや。
なんかこれも調べた情報やから読み上げるみたいな感じになるんですけど、人形浄瑠璃文楽はユネスコにより2003年に人類の交渉および無形遺産に関する傑作として宣言され、2008年に人類の無形文化遺産の代表的な一覧表に記載されましたって書いてあった。
すごいな、
うん、そうよすごい。
こんなに指定されてんのにもうこんなところで喋る話じゃないけど、うん、一時期大阪府知事の方から予算削られてすごく辛い思いをしていたよね。
いやマジで文化面から予算を削るとか、
うん、
許されざることやし、
うん、
もうなんか、うん、あれには怒り心頭でしたね。
でも難しいもあるんやろうけどね、
うん、
お金ないお金ないけどしね大阪市も大阪府も。
でもなんかせっかくこう豊かな文化があるのに、うん、なんかわざわざその政治家が途絶えさそうみたいなことをすることに関してちょっと苛立ちを隠しきれないところはあるかな。だからほんまに見に行ってほしいし、文楽結構 安く見れたりとか、学生の人だったら学割とかもあって、
うん、確かに意外とハードルは低いかなって思う、うんうん、
そうそうそう、
うん、
でやっぱりね古典芸能見に行く前、
うん、
できればこう、うん、事前準備みたいな感じで見に行くこぐことにした演目のことをちょっとでもこう検索したりしたらウェブで出てくるから、あらすじとかだけでも頭に入れとくと、なんかそうそうそうそう、なんかわからんくてもなんとなくあこういうことかみたいなことがわかるから、やっぱ事前にちょっとストーリーのあらすじを頭に入れて見に行くっていうのは
ありがと
う、うん、大事かなとは思いますね。
確かに、
うん、
そうね。なんか全然落語とか邦楽に関してはお話はしてないんやけれども、
うんうんうん、
でももう以下は省略で大体一緒よね。
まあまた今度機会があればそういう話もしたいけど、うんね、あ文楽、文楽がどこで見れるかっていう
話、あそうかそうか
なんですけど、
うん、
まあやっぱり東京と大阪に文化は集中しているのかみたいな感じなんですけど、うん、まあ、大阪が文楽の本拠地なんで、
うん、
あの国立文楽劇場っていうのが大阪の
あるど真ん中にあるよ、
うん
うん、
難波の隣ぐらい、もう難波からも歩いていけるけど、
うん、
日本橋っていうところにあるので
ぜひ、
うん、ぜひ、
あちなみに新大阪駅 JR の新大阪駅前にもこの文楽人形が飾られてます。
ああでも確かにいろんな駅に飾られてるかも、
うん
うん、なんか結構ユーモラスな、ね、うん、怖いかな、ユーモラスな顔だったりもするけど、
うん、
うん、なんかね意外と多分思ってるより大きな人形、うん、
だいぶ大きいよね、
うん、だからすごい迫力が、
だから英語で説明したする時とかも、
うん、
パペットって言うけど、うん、パペットのイメージとまた違う気がするって思っちゃうもん、
ね、うん、あすごい衝撃を受けるかもしれない、
うん、
あとは東京の国立劇場っていうところでも上演してる、
うん、そうなん
や、うん、あとは何やろ、文楽じゃなくて人形浄瑠璃はほんまに日本各地に、
うん、
まだ残ってるところでは
見れる、そうね、いっぱいあると思う、う
ん、
地方でも、
ほんま私が徳島在住やが徳島推しですけど、うん、徳島には阿波十郎兵衛屋敷っていう毎日ほんまに365日、うん、1日2回公演してる場所があって、
うん、
もう全部アマチュアの劇団員じゃないわ、文楽座、
うん、
人形座が活躍してちゃんと、まあ、あの上演してくれてるんで、
うん、
ぜひ来てほしい。
ぜひね、あんまりないからね、
うん、
その髪型、まあ、関西とか関東とはまた違った表現の仕方とか残り方をしてるから、
うん、
地方のこういう古典芸能ってそれはそれで面白いと思う。
そうそうそう、やっぱりなんていうか国立文楽劇場とかで見るとさ、すごい研ぎ澄まされたというか、うん、もう高められて極められて、もうすげえ、
もう、
うん、
てっぺんみたいな、
そうそうそう、もうすっげえ
何の悪もないです、ありがとうみたいな、
すっげえものが見れるんですけど、やっぱりこう私こっちに戻っ、あもう関西で働いてたんで、
うん、
こっちに去年戻ってきて、
うん、
でもやっぱ古典芸能なんか見たいなみたいな感じでその淡路人形浄瑠璃見始めたんですけど、
うん、
やっぱこの土地に根ざしてアマチュアやけどそう発展した芸能が今もちゃんと受け継がれてるから、
うん、
なんていうかほんまにこう土着のっていう言い方は悪いかもしれんけど、うん、その田舎の素朴な、
うん、
温かみのある、うん、芸能としてのなんか息づいててすごい、うん、でもほんまなんかアマチュアやけどクオリティめっちゃいいなと思う人形座さんとか太夫部屋さんもあるから、うん、なんか、うん、なんかすごいなって思いますね。
そうよね、言葉とかも、うん、どっちかっていうと阿波の方言に近かったり
するよね。そうやね、やっぱり なんやなんかよく分からへんけど徳島の、うん、阿波弁は、うん、人形浄瑠璃に出てくるような言葉やなって思うこともあったりするし、なんか面白い、うん、そういう部分もあるかもしれ
ない。なるほどね、
うん、
面白い。ちなみにさ、もう全然ちょっと話が変わって聞くけど、
うんうん、
習い事してるやん。
ああ、私の習い事、うん、うん、
してますね。あれは古典芸能じゃないの？
あれは古典芸能ではない。その古典芸能の定義のところで、その、うん、ちょっと待ってよ。
うん、日本で近世以前に創始
されてるんだ、ね、鑑賞を目的としたものを民族芸能などは含まれないって書いてあるんですよ。あ、
ほんまや。
だから、あ、私が何の習い事をしてるかというと、
ごめんなさい、
うんとね、あの着物の着付けと、
うん、
あとは古武術、
うん、
と神楽舞を習ってて、
うん、
なんやそれって感じなんですけど、
うん
うん、古武術はその武士がやってた剣術、
うんうん
なんですよね。
剣舞？
いや剣舞ではないな。だから古武術の、
うん、
剣術、
うん、
だからほんま侍が刀を扱う術みたいな感じ。
あ、それ戦い方ってこと？
うーん、うん、だから
武術やもんな。
そうやね。でもまあ今は型をやってるけどね。その、うん、そうやね、キューブ館道場っていう道場に行ってるんで、
うん、
あの調べてもらったり YouTube の動画出てくるんで、あの館長とかの上手なあの演舞を見れるんですけど、
うん、
でなんかやっぱりその剣術は神道っていう日本の信仰があるじゃないですか、
うん、
それでやっぱりすごい結びつきがあって、
うん、
だからそう剣術もするし、うん、その上なんか神事みたいなこともしてて、だから女の子、まあ、私はもう女の子という年ではないけど、
うん、
巫女みたいな感じ の、うん、その舞もこう神社とかに行って、
うん、
その型の奉納と舞の奉納もしてたみたいで、
うん
うん、だから通ってる道場は100年以上の歴史があるんですけど、
うん
うん、そう、それがちゃんとそのまま受け継がれてて、
うん、
まあ、女子はあの鈴とか持ったり扇を持って、
うん、
神社の巫女さんが待ってるみたいな舞をしてるけど、うん、ほんまにこう昔から伝わってるここの、うん、その道場に伝わってる舞をやってて、
うん、
男の人は刀を持って剣の舞っていう舞もしてる、
うんうん、
でやっぱりその女の子がやってる舞もやし、
うん、
まあ、剣舞、剣の舞、剣の舞はもちろんそうやけど、うん、その新影流っていう流派なんですよ、
うん、
でそこの動きを、
うん、
足を柳生新影流っていうやつなんですけど、
うん、
それの流派のこう、そうそうそう、体の動かし方、
うん、
動きを取り入れてる
ん
ですよね、その舞にも、
うん、
だから最初はそのなんかこあの田舎戻ってきて趣味があったらいいなと思ってたまたま調べて出てきて、最初は舞がしたかったんですけど、
うん、
舞だけはやってない、剣の剣術も一緒です、セットですって言われて、ほうほうって思いながら始めたんですけど、
うん、
でもやっぱやっていく中でもう全然できないですよ、うん、剣術の方はね、
うん、
でもやっぱ舞とかやる中で、うん、あ、なんかこの動きはその剣のこの方と同じ動きやなって思っ、うん、感じたりとかして、
うん、
やっぱりその意味がある、
うん
うん、し、うん、なんかやっぱ無駄なことって昔の人は絶対しないから、
うん、
ほんまやっぱこう意味があってつながってることをしてるなってすごい思ったのと、
うん、
あとはなんか始める前に、
うん、
たまたま私まだ関西にその時行った時に情報収集して、
うん、
その館長道場の館長とアポイント取って連絡したら、うん、たまたま
私の関西で住んでたところの、まあ、行ける範囲でなんか演舞にたまたま来てて、うん、でそれ見に行った時に、
うん、
なんやろうな、こう私その時やっぱ古典芸能関係の仕事してたから、うん、こう見せる芸能を間近に よく見る機会があって見てたけど、その道場の人たちがまさに神社で奉納の演舞の方の奉納とか舞とかしてるのを見てて、
うん、
あ、なんかほんまにこう人にこう、うん、見られるために立ってる
ん
じゃないなってすごい思ったんですよね、
うん、
そのやっぱ役者とかさ、
うん、
舞台に立ってお金を取ってやってる人たちっていうのと、
うん、
ほんまにこう純粋にこう脈々と受け継がれてきて、
うん、
神様の前でこう、なんだろう、神聖な気持ちというか、
うん、
なんていう、自分を美しく見せようとかそういうことはちょっと置いて、
うん、
なんていう、
神様のためにみ
たいな、そう、神様に奉納するっていうのを第一目的として、
うん、
そこに存在しているんだなっていうのをすごい感じたのがすごい新鮮やって、
うん、
なんか誰かに媚びたりとか、
うん、
そういうことじゃなくて、
うん、
なんかたとえそのめっちゃこう熟達したもう完璧な上手なものじゃなかったとしても、
うん、
なんかそこにこう、なんかこんなこと言ったらスピリチュアルとかなんか宗教のやつかみたいになるけど、
うん、
なんかこう日本人のこう昔からこう、うん、何大事にしてきた心とか信仰みたいなものが、
うん
ね、うん、ここにあるなってすごい思ったんですよ、
うん、
だからなんかこれはちゃんとこう後世に引き継いで、
うん
うん、つながれていくべきものやし、
うん、
なんかそれをまあやることができるっていうのは、まあ、例え下手でも、
うん、
だからすごい価値があることやなと思って、
うん、
まあ、道場に入門したんですよね。
へ、うん、ちなみに君の名は、
うんうんうん、
っていう映画見たことある？
見たことあるけど、
あれに出てくる、
うん、
あれでもさ、なんか巫女主人公女の子がさ、うんうんうん、巫女としてまったりしてるわけやん、
うんうんうん、
あれも神楽の一種なんか分からんけど、
あれも神楽だと思うよ。
近いんかな、感覚的に。
まあでも感覚的にはそうなんかな、
まあ、地域が違うからさ、舞い方とかまた違ってくるやろうけど、
うんうんうん、
本質的にはそういうもんなんかな、う
ん、でもやっぱそういうもんだと思うな、なんか、
うん、
でも明治時代とかにそのなんか神社がこう一斉に、
あ、神仏、それは集合や
な、集合から分かれたりとかいろいろあって、
うん、あったね、
なんか勢力が落とされたみたいな時があって、
削がれた時あったもんね。
そう、それでなんかこう資料とか文献とかがなんか焼かれたりしたところも結構いっぱいあったらしくて、そこでなんかその舞とかのいろんな伝承が途絶えたりとか、
うん、
まあ、剣術の流派もなんかあの剣道とかが出てきて、
うん、
まあ、その古来からのやつが途絶えてしまったりとかいう場所がいっぱいあって、
うん、
だから今はその大多数の神社で回れてる前は、
うん、
明治ぐらいだったって言ってたような気がするんです、うん、ちょっとごめんなさい、詳しくはまた調べてほしいんですけど、
うん、
だから神社本庁が、
うん、
なんかこれを待ってねみたいな感じで、
うん、
あの伝えられた、
うん、
舞を結構いろんな神社で今待ってるらしくて、まあ、もちろん古くからの舞を待ってるところもあるけど、
うん、
だからなんか一回なんか途絶えてなんか新たに統一された舞とかもあるみたい、
う
ん、だけど、まあ、今行ってる私が通ってる道場はほんまに昔からのやつを残ってやってるらしい、
うんうん、結構グズグズになった時期あったもんね、日本もね、その宗教関連で、
うん、やっぱ戦争に負けた後、
うん、ま、なんかいろいろ整理されちゃったっていう、
うんうんうん、
良きか悪しきか分からんけど、
うん、
うん、そこはね、なるほどね、でもちゃんと残っていってるっていうのはいいね。
そう、なんか途絶えかけてもちゃんとなんかギリギリの線で残ってるのがすごい奇跡的なことやなと思うし、うん、
確かに、
そう、なんかこうやって出会えたのも
何かのご縁、
ご縁やなみたいな、帰ってきてからね、うん、思う。
なるほど、
うん、
すごいいろんなお話をなんかすごいお腹いっぱいになるまで聞かせていただいて私もここまで古典芸能とか、
うん、
そういう神楽とかについてちゃんと知ったのって初めてやったから、
うん、
なんか面白かった。
やすごいなんか多分とか曖昧な、ね、表現が
多くてこれ諸説あります一応諸説あります。
こいつにわかやなという感じなんですけど、
ね、ざっくり全部ざっくりなんかとりあえずみんな触れてみて聞いてみてねみたいな感じを前面に出したかったっていうのだけはご理解ください、
うん、あそうそう好きとか言ってるやつでもこのぐらいのにわか感やから、
う
ん、なんか全然そんななんかこう
極めているとかじゃないから、
うん、いやほんま気軽に気軽になんとなくほわんと見てもう全然許されるよっていうことが言いたい、
うんうん、私も言いたい不安ならもうスーパー歌舞伎見てたらいいよ
いや全然古典も見てほしいですけどね、
うん
うん、
まあ無難なとこからね、なんか一番気になったところ今日お話ししたところのからなんか調べて YouTube とか見ていただいて、
うんうん、
なんか逆にこういうのはどうなのみたいな質問があればなんかしてもらえたら頑張って私も調べる。
うん、あとはなんか見てみたいけど、うん、どの演目がおすすめとか、うん、どういう役者、どの役者さんが今だったらおすすめみたいなのを聞いてくれたら、うん、まあ、自分の推しとかになりますけど、
うんうん、私も自分の推しになっちゃうけど、なん
かこれは多分面白いよとか、うん、この人はめっちゃいいよとかいうのは言えるんで、
うん、
あの気軽に、
うん、ぜひぜひ
言ってください。
ご感想いただければ、ちょっと海外勢日本語勉強しますみたいな方にとったら、
うん、
今日の日本語多分めちゃくちゃ難しかったと思うから、うん、なんかこういう日もあります。
ちょっとあの歌舞伎って、ね、うん、古典芸能のちゃんとした人とかちゃんとしたファンの人からの批判が来ないかだけが
すごい、うん、私もちょっとふわふわしすぎてて
大丈夫かなすいません本当にすいません、
もううろ覚えの知識をなんか意気揚々と語ってしまったなと
思
って
申し訳ね。
いやね、じゃあなんかいい時間なんで、うん、
はい、
ちょっと締めますね、
うん、
ではモテトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしいこの方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。サミダレのノートではゲストさんのご紹介とかなんか追加の情報とか裏話とかも書いてるかもしれないので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。ありがとうございます。さよなら。